新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の5日金曜日です。今日のニュースいきましょう。空光らが会津大学でブロックチェーンベースのデジタル地域通貨白虎を7月1日より正式運用開始。レイヤー X がブロックチェーンにおける次世代のプライバシー保護技術アノニファイのホワイトペーパーおよびソースコード公開。コインチェックがお名前 .com 登録ドメイン不正アクセスについて最終報告。韓国カカオトークのクレイトンが暗号資産ウォレットクリップをローンチ。中国がパブリックブロックチェーンの脆弱性に関するデータベースを公開。
一つ目のニュースは、空光株式会社、有限会社スチューデントライフサポート、株式会社アイユムがブロックチェーンハイパーレッチャーイロハを活用し、トークン型のデジタル地域通貨、白虎を開発し、2020年7月1日から福島県会津若松市の会津大学内で正式運用を開始することを発表したというニュースです。白虎は空光とカンボジア国立銀行が共同開発した世界初の中銀デジタル通貨バコンの技術を活用し、日本向けに最適化したデジタル通貨です。デジタル通貨白虎の特徴として、ブロックチェーンを活用することでデータ自体に現金と同様のファイナリティを持つこと、様々な地域へのカスタマイズ可用性、転々流通を実現し、個人間、企業間の決済、送金や企業内の経費精算などをスピーディーに実施し、業務効率の向上、少子化対策、資金繰りを改善するポテンシャル、二重支払いや偽造を防止、2秒以内の支払いや毎秒数千件の取引の実現などが挙げられております。具体的に白虎が利用できる場所は、スチューデントライフサポートが運営する会津大学内の売店やカフェテリア等が現段階で明らかになっております。空光によると、今後は日本や海外の中銀デジタル通貨との連携、クロスボーダーの送金や決済を実現、他の様々な地域でのデジタル通貨を展開していきたいとのことです。補足をします。空光はブロックチェーンの技術開発、フィンテックデジタル資産管理およびアイデンティティ、トレーサビリティに関するソリューションを提供する日本のフィンテックスタートアップ企業です。これまでに空光はブロックチェーン技術を活用し、カンボジア国立銀行のデジタル通貨システム、モスクワ証券取引所グループの証券保管振替システム、インドネシア BCA 銀行の本人確認システムなどを開発してきた実績があります。そして空光はオープンソースのコンソーシアム型ブロックチェーンプラットフォーム、ハイパーレッチャーイロハの開発者であり、現在も主要な開発貢献者です。現在ハイパーレッチャーイロハは Linux ファンデーションのハイパーレッチャープロジェクトの一部になっております。空光はカンボジア国立銀行のデジタル通貨システム、バコンシステムの共同の知的財産権を保有しているということで、その技術基盤や権利をどのようにグローバル展開していくか非常に楽しみです。続いてのニュースは、レイヤー X がブロックチェーンの社会実装に関わる次世代のプライバシー保護技術であるアノニファイのホワイトペーパー及びソースコードを公開したというニュースです。アノニファイはプライバシーを保護した上で、ブロックチェーンを改ざん不可能なデータ共有基盤として用いることを可能にするシステムで、通常のブロックチェーンのように状態遷移の履歴を平文のまま記録するのではなく、 T トラスティッドエグゼキューションエンバイロメントを通して暗号化された命令データをブロックチェーンに記録していくとのことです。アノニファイが実現する6つの機能を性質として、秘匿化、匿名化、柔軟な状態遷移、監査機能、オンチェーンアセットとの相互交換、プラットフォーム非依存、ロバスト性などが挙げられております。現段階でユースケースとして想定されているのは、証券決済、資金決済、デジタル ID、トレーサビリティ、サプライチェーンファイナンスとのことです。つまり医療領域など個人情報として機密性が求められる領域、金融領域など競合他社との兼ね合いで秘匿性が求められる領域と考えられます。新しい経済編集部はアノニファイのチームリーダーでリードエンジニアの須藤大輔氏へ取材し、以下のコメントをいただきました。一つ目の質問内容は、 T をビジネスサイドの人間が理解するためにはどのようなプロトコルだと認識すればよろしいでしょうかという質問です。その質問に対して須藤氏は、 T は PC を触っている人でもアクセスできないデータ領域が PC の中にあるみたいなイメージです。このアクセス制限をソフトウェアではなくハードウェアレベルで保証しています。 アノニファイではこのアクセスできない領域の部分で取引情報の暗号化や複合を行っています。2つ目の質問は、アノニファイのデータを監査法人にはどのように共有することを想定していますかという質問です。須藤氏はその質問に対して、例えば実際の監査法人としての監査業務は必要になります。アノニファイのドキュメントで記載している監査は、特定の権限を持っていれば秘匿化されたデータを閲覧できる意味になります。ブロックチェーン上のデータが全て秘匿化されて誰も見ることができなかったら、違法な取引をしても誰にもバレないことになってしまうので、当局など特別な権限を持つ主体には閲覧可能にするための機能です。この監査主体はブロックチェーンのノードを運営していて、ブロックチェーン上に記録される暗号文を複合できる鍵を持っている形になります。だからブロックチェーン上に暗号文が共有されることで、それを複合しデータを取得できるイメージですとコメントをしてくれました。補足をします。アノニファイが興味深いところは、これまで特定のブロックチェーンやソフトウェアでしかプライバシーの問題を解決できなかった課題を解決し得る技術ソリューションになるところだと思われます。レア X は様々な企業とのプロジェクトを進めているので、今後どのような採用事例が出てくるか非常に楽しみです。
続いてのニュースいきます。コインチェックがお名前 .com 登録ドメイン不正アクセスについて最終報告を行ったというニュースです。ドメイン管理サービスお名前 .com のコインチェック社のアカウントで6月1日に発生した不正アクセスについて、コインチェック株式会社が6月4日最終報告を行いました。なおお名前 .com の運営元は GMO インターネット株式会社です。コインチェック社は一連の不正アクセスに対し、事実が判明した時点より原因の究明及び対策を進め、ドメインの登録サービス事業者の移管を完了したということです。今回発表された最終報告によって新たに判明したのは、悪意のある第三者がお名前 .com のドメインやサーバーを管理するお名前 .com ナビにおける通信を改ざんできる不具合というものを利用し、不正にメールアドレスの変更を実施したということです。そしてその悪意ある第三者は、変更したメールアドレスを使用してコインチェック社のアカウント、パスワードを変更後にログインし、ドメイン登録情報を書き換えたということです。なおお名前 .com も同じくこの不正アクセスの原因についてリリースを出しています。また第一報で発表されていた不正アクセスによる影響の対象となるユーザーである、不正アクセスが発生した5月31日から6月1日の期間にコインチェック社に問い合わせをした約200名に加えて、今回新たに不正アクセスの発生期間直前に問い合わせをしたユーザー約100名についても、個人情報の流出の可能性が否めないと判断されています。なお、コインチェック社運営の暗号資産取引所、コインチェックのサービスにおいて暗号資産の送金が一時停止していましたが、この不正アクセスの原因究明及び再発防止策の実施が行われたため、6月4日19時頃よりサービスが開始されています。続いてのニュースいきます。韓国カカオのブロックチェーンプロジェクトであるクレイトンが独自の暗号資産ウォレット、クリップのローンチを6月3日発表しました。カカオはメッセージングアプリであるカカオトークを提供する韓国の大手インターネット企業です。またクレイトンはカカオのブロックチェーン関連会社であるグランド X によって開発がされたグローバルなパブリックブロックチェーンプラットフォームです。今回発表されたリリースによると、暗号資産ウォレットクリップはグランド X によって開発がされており、韓国の人口の 90% 以上が利用するモバイルメッセージングアプリケーションであるカカオトーク上で機能をするということです。クリップのユーザーはクレイトンベースのブロックチェーンアプリケーションから取得したデジタル資産を保管し転送ができるようになるということです。そしてこのクリップのローンチ時点では、11銘柄のクレイトンベースの暗号通貨と NFT ノンファンジブルトークンがサポートされているということです。またこのクリップはカカオトークのアカウント情報によって暗号資産の送受信が行われるため、多くのブロックチェーンウォレットのような複雑さはなく、さらに送金する場合には手数料が発生しないということです。今後クリップには数ヶ月のうちに機能追加がされる予定ということで、また下半期にはクレイトンベースのブロックチェーンアプリケーションに直接接続され、クリップのネイティブモバイルアプリケーションが利用可能になるということです。はい、続いてのニュースいきます。中国がパブリックブロックチェーンの脆弱性に関するデータベースを公開というニュースです。中国におけるオープンネットワークの脆弱性に関するデータベースを公開している CNVD チャイナナショナルバルネラビリティデータベースが、パブリックブロックチェーンの脆弱性に特化したサブサイト CNVDBC を正式リリースしたことを6月3日発表しました。今回このサブサイト CNVDBC を正式リリースした CNVD は、中国の国家的なネットワークセキュリティ対応センターである CNCERT/CC ナショナルコンピューターネットワークエマージェンシーレスポンステクニカルチームコーディネーションセンターオブチャイナが運営する組織の一つです。今回正式リリースされた CNVDBC 上では、現在247のパブリックブロックチェーンに関連する脆弱性の情報が掲載されており、それぞれ低リスク、中リスク、高リスクとレベル分けがされています。また同サイトでは脆弱性のデータの統計グラフなども確認することができるようです。 リリースによると、パブリックブロックチェーンの安全性は中国の経済活動に直接影響を及ぼす要因になるとしています。その理由として、中国国家主席である習近平氏によるブロックチェーンの国家戦略化宣言によって、ブロックチェーンが金融、 IoT、 サプライチェーン管理など多くの分野で利用され、中国のインフラを構成する重要な技術となりうることを考慮すると、先ほどお話したパブリックブロックチェーンの安全性は中国の経済活動に直接影響を及ぼす要因になるということです。そこで今回発表した CNVDBC によって、パブリックブロックチェーンの脆弱性のデータベースを公開することで、インシデント、日本語で言うとあわや第三事となっていた可能性を持った事態のことですが、こちらの検出、分析、対応を早急に行えるようなセキュリティエコシステムの構築を目指すということです。補足をします。ブロックチェーンおよび DLT 技術の社会への普及を受けて、世界的にそれらの技術の脆弱性の公表や安全性の格付けを必要とする機運が高まっています。例えば今年2月には、イーサリアムにおけるスマートコントラクトのセキュリティ評価を目的とした組織、イーサリアムトラストアライアンスが発足しています。また、証券決済システムを提供するアメリカ大手金融企業 DTCC が、決済領域での DLT 技術の導入に関するホワイトペーパーを発表し、 DLT 技術のセキュリティ上の問題点を指摘した上で、同技術の標準化の必要性を訴えていました。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しい記事公開しております。ブロックチェーンネットワークを支えるピアツーピア通信を理解しよう、ノンプログラマーでもわかるブロックチェーン入門です。こちら新しい経済でも大変人気の特集の第3弾となっております。最近ブロックチェーンに興味を持った方などにおすすめの記事となっております。ぜひ近しい方でこれからブロックチェーンを学びたい方にご紹介もいただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。また今日ご紹介したニュースも記事としてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また紹介したニュースに過失等あった場合に、再度更新の通知が行くようにサイトの右下鈴のマークを押していただければ通知が行くようになっております。また私たち新しい経済編集部の公式ツイッターもありますので、そちらフォローしていただければ更新情報をツイートしますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録をいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。